病院、夜間休日診療所、夜間休日薬局、夜間休日休館診療所、内科、小児科。問い合わせ先、東部医師会休館診療所、富安一丁目、東部医師会館前。電話 0857-22-2782。 診療時間内のみ。診察、夜間、毎日19時から22時。日曜、祝日、9時から17時。1月1日、水曜日、祝日から3日、金曜日は9時から17時も開業。休日休館歯科診療所、問い合わせ先、東部歯科医師会、富安2丁目、歯科技工専門学校内、電話 0857-23-3197。 診察、日曜祝休日、10時から16時、1月1日水曜日祝日から3日金曜日開業。ただし、1月1日水曜日祝日は13時から16時。夜間休日開局薬局。問い合わせ先、鳥取県薬剤師会休日夜間薬局。電話 0857-50-1583。 開局、夜間毎日19時から22時。日曜祝日9時から17時。開局内容の詳細は、鳥取県薬剤師会休日夜間薬局までお問い合わせください。休日祝日開局の薬局は、鳥取県薬剤師会ウェブサイトをご覧ください。夜間休日診療所、夜間休日薬局でした。病院を終わります。ピックアップインフォメーション。生活環境課からのお知らせ。問い合わせ先、本庁舎生活環境課、25番窓口。電話 0857-30-8084。 ファックス 0857-20-3918。鳥取地域の年始のゴミ収集。国府、福部、川原、持ヶ瀬、佐治、ケタカ、鹿の青谷地域については、総合支所だよりをご確認いただくか、各総合支所、市民福祉課にお問い合わせください。年始祝日がゴミ収集日にあたる地区は、ゴミ収集のスケジュールが変更になります。1月1日水曜日、元日、可燃ごみお休みします。古紙類、該当地区はありません。プラスチックごみ、ペットボトル、資源ごみ、小型破砕ごみ、お休みします。有害ごみ、乾電池など、該当地区はありません。1月2日木曜日、可燃ごみお休みします。古紙類、お休みします。9日木曜日に振り替え。プラスチックごみ、ペットボトル、資源ごみ、小型破砕ごみ、お休みします。有害ごみ、乾電池など、お休みします。8日水曜日に振り替え。1月3日金曜日、可燃ごみ、お休みします。古紙類、お休みします。10日金曜日に振り替え。プラスチックごみ、ペットボトル、資源ごみ、小型破砕ごみ、お休みします。有害ごみ、乾電池など、お休みします。8日水曜日に振り替え。1月13日月曜日、成人の日。可燃ごみ、古紙類、プラスチックごみ、収集します。ペットボトル、資源ごみ、小型破砕ごみ、お休みします。有害ごみ、乾電池など、お休みします。15日水曜日に振り替え。ゴミ処理施設などの年始受け入れ。 1月4日土曜日8時30分から、可燃ごみ直接搬入、リンピア稲葉。1月6日月曜日8時30分から、不燃ごみ直接搬入、東部環境クリーンセンター、大型ごみ受付センター、電話受付。注意事項、ごみを出すときは必ず収集日を守り、午前8時までに出してください。ただし、災害や大雪などでごみ収集を中止する場合があります。ごみ出しが困難と思われる場合は、次回の収集日、安全な日に出すようにしてください。鳥取市の令和6年4月から令和6年9月までに家庭から出された可燃ごみは、前年度から約453トンの減量、プラスチックごみは約17トンの減量となっています。引き続き、ごみの減量にご協力ください。生活環境課からのお知らせでした。ピックアップインフォメーションを終わります。情報広場、4項目あります。福祉、人権と福祉のまちづくり講座、問い合わせ先、中央人権福祉センター、電話0857-24-8241、ファックス0857-24-8067、場所、キリンスクエア2階多目的室2、3、定員50人、要予約。料金無料。発達障害の特性理解と対応について。日時、1月28日火曜日13時30分から15時30分。内容、講師植田真希さん。エール鳥取県発達障害者支援センター係長。一人ぽっちを作らない、すべての人に居場所と役割を。日時、2月8日土曜日、13時30分から15時30分。内容、講師、勝部玲子さん。豊中市社会福祉協議会事務局長。コミュニティソーシャルワーカー。講師と会場をつないでのオンライン講座。福祉、人権と福祉のまちづくり講座でした。冬の入浴事故に注意。問い合わせ先、駅南庁舎保健総務課、電話 0857-30-8521、ファックス 0857-20-3964。鳥取県内では年間約100人、交通事故の約4倍が入浴中に亡くなっています。脱衣所、浴室での事故は12月から3月に多く発生し、そのうち65歳以上の高齢者が全体の約 80% を占めています。入浴事故の主な原因は、急激な温度差が体に悪影響をもたらすヒートショックであると言われていますが、近年では大半が入浴時の熱中症によるものもあることが明らかになってきました。ヒートショックとは、熱い湯船と寒い脱衣所の温度差で起こるヒートショックは、高齢者や血圧の高い人が影響を受けやすくなり、血圧の急激な変化により心筋梗塞や脳梗塞、さらには失神や意識障害を引き起こすリスクが高まります。入浴中に起こる熱中症のメカニズム。高温のお湯での長風呂。体温が上昇し、意識障害を起こし、さらに体温が上昇し、熱中症からの溺水。高齢者は暑さを感じにくく、長時間浴槽に浸かる傾向にあり、 熱中症の初期症状が出ないまま意識障害を起こしてしまうことがあります。入浴中の事故を防ぐため以下の対策を心がけましょう。お湯は41度以下で10分まで、長湯はしないようにしましょう。入浴前に浴室、脱衣所も温めておきましょう。転倒防止、出来没防止に手すりを設置し、浴槽から出るときはゆっくり立ち上がりましょう。入浴前に水分補給しましょう。入浴中でも喉が渇いたらこまめに。食事直後、飲酒後、医薬品服用後の入浴は控えましょう。家族に声をかけてから入浴し、家族は入浴中の高齢者に注意しましょう。冬の入浴事故に注意でした。